花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ
仮5の1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はいはい、
まあ12月に入ってね、もう今年もあと1ヶ月ですけど。
そうです。
いや、もう急に寒くなってですね。
うんうん、
東京は今日収録してる今ね、雨も降ってて、
はいは
い、いやもうちょっとね、外出して帰ってきたらすげー寂しい、
うん、
もう室内の温度計がさ、
はいはいはい、
この冬初めて20度下回っていて、入った時に、あ、19度とかになってると思って。
あ、マジか、うん、でも結構あったかいね。
あ、まあまあ、
家自体。
そうだね、結構ね、うん、そうなんですよ。冬はね、
うんうん、
割と助かる感じの、
そうね、
構成なんですわ。
でも、夏はやばい。
夏はね、やばいよ、マジで。
おぉ。
本当に。なので、そんで、エアコンがこの夏、
うん、
ぶっ壊れて、
ああ。
なんとかね、すぐ直しに来てもらえたんで、
よかったね。
よかったですけども。
お
ぉ。いやーもうね、夏はやばいね、本当に。
本当だって今年とかさ、テレワークとか、うん、クーラー直らなかったも終わってたよね。うん、汗だくのなんか。
そうそう、だからもし、エアコンがすぐに直らなければ、ちょっとどっかにこう、宿泊しようかなっていうのも考えていたぐらいで。
あ、そうね。しばらく。それもなんかちょっと素敵だったかも。おぉ。
って思って。たんですけどね。まあまあ、ただすぐ来てもらえたのでね。
はいはい。
花井さんは最近はいかがですか？
あ、最近なんですけど、うん、まあちょっと私来年、
うん、
初の怪談イベント主催をすることになりまして。
あ、はいはい、前回もね少し。
そうなんですよ。
言ってましたけど。
やっぱなんかあれかなと思って、ちょっとこう裏運気が抜けてですね。
うん、
まあ、グッゲッターズ飯田さん信者なのでね。
はいはい、はい、
そうなんですよ。だから来年から始まるって言われてるんですけど、
うん、
そう、それでなんかこう会談するってポーンとお話をいただいたので、
うん、
ライブハウスの方からね、
はいはいはい、
えと思ってやりますって言って、でそれがまあ1月22日の土曜日なんですけれども、
うん、はいはい
はい、で出演がオカルトコレクター田中俊之さん、
うん、
そして田中さんとずっと、だから我々と同じぐらいずっと二人でラジオやってるのよ。
ああ、はいはいはい、はい、
ネットラジオね、
うん、
血液型ボーイズっていう。
ほう。
その前もね、一回名前変わってて、
うん、
その前から合わせるとうちらと同じぐらいやってて。
ああ、もう15年ぐらい。
あ、そうそうそう、やってんの
よ。ああ、はいはいはいはい。
そう、そのラジオの相方の諏訪山義雄さんと2人ともそのオカルト好きなんで、
うんうん、
そうで私っていうこの3人で、ただね、田中さんがね、昨日からね、うん、入院したんですよ。
あら、まあ、
そう、なんかね、めちゃくちゃ忙しくて、とにかくもうめっちゃ忙しかったのよ。この北海道行ってると思ったら沖縄行って沖縄だと思ったら四国で、四国だと思ったらまた今東京住んでんだけど東京行って、東京かと思ったら大阪だとかすごい
過労的なこと。
多分過労だと思う。でなんかずっと咳してて、
うん、
え、コロナじゃないのとか言って、それは大丈夫だったみたいなので、でもなんか結局肺炎だったのね。
おー、
そう。
なんと。
で、なんか、と思って。でもまあ、超回復を祈って、
うん、
まあ、告知はしようと思って。
うん、
そうそうそう。なんで今はね、入院して、ちょっと喋ることができないらしいんだけど。
ああ、ははははは。
うん、携帯で物を打つこととかはできるけど、なんか肺がこう、ちょっとコポコポ言ってるって言ってて、水が溜まってて。
はいはいはい。
結構、だから結構ギリギリのギリまで動いてたんだって、
うん。やばかったんですね。
やばかったみたいよ。だからもう鼻とかチューブ通っちゃってるし。
ああ。
そうそうそうそう。
まあ、
そうなの。まあ、呪物の集めすぎかとかも、ちょっと思ったりもしますけれども。
なるほどね。
呪物部屋があるんでね。
まあ、何はともあれちょっと、
そうなんです。ちょっと心配なんですけど。
安静にしていただいて。
そうなんですよね。まあ、もう休ま、 休む時は休んで、
うんうんうん、
そうそうそうと思って元気な、まあね、死の淵から一回帰ってきてますからね、中学の時に。
あ、そうなんだ。
そうだ、トラックに引かれて、
うんうん、
そう、部活中に。部活、なんかね、自転車でみんなで、うん、競争するっていう、その中学生らしい、男子らしいことをしてて、そう、で、まあ、ビリは罰ゲームがあるのよ。
うん。
それがなんか毎年恒例で、絶対負けたくなくて、
うん。
引かれて、で、気がついたらもう、頭がすごい、びっくりするぐらい腫れ上がるらしく。
ほうほうほう。
そう。で、こう、一回目が覚めた時に、お母さんがいるなって思って、うん、またもうこう、目閉じて、パッと開けたらまた違う画面になってて、
うん、
あ、なんか先生がいるなみたいな、こう記憶も途切れ途切れだったんだけど、
うん、
そう、だそれまではすごいなんか勉強とかしてたし、
うん、
新庄のことをすごい野球のね、野球すごい頑張ってたんだけど、
は
いはいはい、新庄の言葉をなんていうの、こう記憶して言えたんだって、
うん、
新庄五六みたいなやつを。
あ、はいはいはい、
そう、それももう入院から帰ってきたらなんか全然野球をやる気にならずに、
うん、
なんかちょっと人格は変わったって自分では言ったけど、
へえ。
と新庄のあれもなんかもう全然覚えてないみたいな。
なるほど。
やる気、なんか野球のやる気もなくなったって言ってもオカルト一直線になってしまって、
はあ、はあはは
あ。そうなんですよ。でも完全にその後遺症なしで復活したんですよ。
ああ。
そうそう。
いや、すごい、なんか。
不思議な人なんですね。
新女神転生4ファイナルみたいな。
そう。
あれもそんな感じで、主人公が、序盤で悪魔に襲われて死んじゃうんですけど、
お
う
お
う、そこで、池田秀一ボイスのダグザっていうやつが出てきて、
うん。
蘇、うん、るか。って言われて、あ、よみがえるのよみは、
よみは、
よみね、黄色の、よみがえるかって言われて、はい、いいえって、いいえって言うともそこで、ゲームオーバーになっちゃうんだけど、
うんうん、
はいって言うと、
うん、
では、お前は俺の神殺しになれとか言われて、で、そのダグザの力で、よみがえって、いろいろな神様を、ぶっ殺していく人になるっていう話なんですけど、
はいはいはい、
なんかそんな感じなんじゃないか、ね、田中さんももしかしたら
蘇るか、ダグザに池田秀一ボイスで
蘇るか小僧って言われてイエスって言って、
うん、
では新庄のことは忘れろみたいな感じでなんかこう
そうだね、野球とな、うん、野球のことと、
野球と新庄のことは忘れろって言われてお前は様々な国の呪物を集めるのだとかなんか言って、オカルトコレクターになっちゃったかもしれない、
ね。そう、あ、それはある。だから、なんか首刈り族の、なんか刀とかが欲しくなったりするんだ。
う
ん、
そうだね。きっとダグザが、ダグザに言われて。
言われてるな。
うん。
うん。
あの首刈り族の刀を必ず手に入れろって言われて。
しょうがないな、
うん、もうちょっとダグザ聞いてみた方がいいかも、田中さんに。
ダグザ
ついてませんみたいな。池田秀一っぽい声聞こえてませんかみたいな。
そうだよ。だから今回はまたダグザに助けられるかもしれないから。
そうだね。
助けられたんだろうね。
うん。もう一回、ね。
そうそうそう。うん、もう一回。
蘇るかって言われて。
そう。あ、お前はってまた。
ねえ。
なので、そうですよ。
なんと、そんな感じ。
ちょっと聞いてみて。
ちょっと聞いた方がいいかもしれない。
そう、そんな感じだったって。そうそう。超回復して帰ってくると思うんで、スーパーサイヤ人のように。
はいはいはいはい、はい。
そうなんですよね。だからちょっと、まあ、その、もう、信じて、告知はしました、
はい。なるほどね。ちょっと、私も元気になってほしいと思うので。
はい。そうです。
神棚に乗っときますね。
神棚に乗っ
ときます。いや、でも、そうです。神棚とかに乗るとダグザ、ま、ダグザに、うざがられそうだよ。
うざがれる。そう。
異国の神の力など借りるものかとか言って、なんか、弾かれそうな気がする。
怖いわ。なんか、女神転生なんか言われてたよね。
ああ、そうそう、
あの、揉めてたよね。
ファイブが出て、
うん、
で、ヒンドゥー教の人が、
うん、
その、 神様を、
うん、
まあ、基本的にメガテの世界ってさ、
うんうん、
あのキリスト教とかの神様がさ、
うん、
唯一神が他の宗教の神を悪魔としてこう、
うんうん、
貶めてる世界なので、
うんうん、
だクリシュナとかそのヒンドゥー教の神様をね、うんうん、悪魔だって言ってるのは許せんっていう感じで、
うん、
その、国の人たちが言ってるのがニュースになってて、
うん、はいはいはい、
まあ、ただ多分ダグザだったら
そうね、
よく見ておけ小僧、これが人間というものだって多分言うだけだと思うんで田中さんにね、
うん、そうだね、うん、
とんだ茶番だなっていうこれが人間というものだ、お前は決してあの中に戻ることはできないとか、多分田中さんが今言われてるとね、
言われてるね、
あの入院してるところのところにダグザが出てきて、うん、お前は俺の神殺しだって言われてるんじゃないかいやー大変な、ああね、でもね、
うん、
私あれですよ、あのスパロボ30クリアしたんですよ。
ああとうとう
とうとうで、
うん、
どれぐらいの時間やってたんだろうと思って見たら、
うん、
104時間ぐらいやってましたね、
結
構やってたなと思って、
はいはい、
あのまあ私ダウンロードコンテンツも全部買ったんですよ、
うん、
その
はいはい、
だから多分あのそういうの買わなければ、
うん、
あで買って全部やったんですね、だから、
うんうん、
そういうのやらなければもうちょっと短くいけたのかもしれないですけど、
うん、
まあ全部やったので、
うん、
でも最後の方さ、もう途中からレベル99に全部な、全員なっちゃって、
うんうん、
あ、これ、他レベル上がんねえじゃんと思って、
うん、だ
から結構最後も余裕でしたね、ラスボスも。
ほー。
いやでも面白かったですよ。
はいはい。
横浜ベイスターズは、
そうだよね。
平和を取り戻しましたよ。
いやー終わっちゃったか、
うん、
面白かったのよ、
面白かったよね、
話聞いてるだけで、
うん、最後さ、あの戦い終わって、
うんうん、
あのアムロとシャアとカミユがさ、
うん、
一応まあラスボス倒して平和になったんだけど、
うん、
まだそれ以外のなんか異星人がまた攻めてきたら、
うん、
戦わなきゃいけないから、
うん、
平和になるためにはもうしばらくかかるみたいな感じで、
うんうん、
であのアムロがシャアにお前これからどうするんだって言って、
うん、
なんかまだ平和になるためには戦いが必要なら私もそれに身を捧げることにしようみたいなこと言って、
うんうん、
ああそれがいいと、もうあの、
うん、
赤い彗星はもう死んだからあの、
うん、
そのことは気にせずにこれからもよろしく頼むぞクワトロって言ってんだよね、アムロが、
おお、
ああ分かったって言って、カミユも、
うん、
じゃあクワトロ対僕もしばらくその戦いにお付き合いさせていただきますよみたいな感じで、結構なんかいい感じにこう三者が和解して終わった感じなんだよね、
はいはい、おー、なんか一杯行く感じだね、
な感じになんかなって、おー、いい感じじゃんっていう。
ベイはどうなったの？
ん？
ベイはどうなったの？もうベイスターズ
は、ベイスターズはあの、
うん、
解散とかはせず、
はいはい、
その本編で倒した異星人じゃない異星人がまた攻めて最後来て、なのでそれとの戦いを続けていくような感じ。
ああそうなの、続くって感じだ。
なので引き続き戦いが続くみたいな。
ああベイスターズは続く。
うん、
うん、
あのレイアースもね、
うん、
エメロード姫の後に出てきた、
うん、
ノバっていうやつがいたんだけど、
うんうん、
そいつとの戦いもちゃんと完結して、それはあのエメロード姫を倒した時に、
うん、
本当はヒカルは倒したくなかったんだけど、
はいはいはい、
倒さなきゃいけなかった時に、
うん、
倒したくないって思った心がなんか具現化したやつで
作り出したの。
だからヒカルの分身みたいなやつで、
はいはいはいはい、
影の心の部分が具現化したやつで、
うんうん、
だそいつとだっていうのが途中で分かって、で自分の弱さだったんだって言ってそれを受け入れるってしたら、
うん、
ヒカルがそのノバも取り込んで、
ほう、
で新たな柱になると、
はいはい、えヒカルが、
あそうそう、そのセフィーロの新たな柱になるんだけど、
ほうほうほう、
であのクレフっていうなんか神官みたいなやつがそこで急に出てきて、
う
でセフィーロの、
う
でお前が新しい柱だっつって、お前何を望むって言われて、
うん、
あのセフィーロニのみんなにこの柱の力返すって言って、
お
でもそれで柱制度法もう なくすってなくなしっていう、
なしってでき、いやできたのそんな
こと、それをは光が言ってお だから魔導かマギーかみたいな感じのことを結構昔にやってたんだなっていうね。で柱制度なしってして、
お
でセフィーロの人々が自分たちで決めて生きていくことにしたっていう。
へえ。
でその光と影を抱きしめたままで歌あるじゃんね。
歌ある。
あれがの要は光とノヴァのことだったんだなっていう。
あ自分のあちゃんと
ノヴァのその影の部分も自分が一緒に持って生きていくって言ってたから、
光
と影を抱きしめて生きていくって、あこういうことだったんだ、うん、あの歌詞と思って、
お
なるほどなーっていう。結構レイヤースちょっと見たくなったなっていう、ちゃんとね。
本当だな、
うん、
今やってほしいな
そうだね、うん、
ちょっと鬱展開だったんだっていうさ。
そうそうそう、いや相当鬱だよ、ね、だってエメロード姫死んじゃってるし、
う
ん、
そうだよね、うん、ちょっと時代が早すぎたな、
うん、なんかね、
お
いやでもあレイアースってこういう話だったんだっていう。
へえ。
あとねジェイ・デッカーがすごい熱くて、勇者警察、
はいはい、
見てなかったんだけど、
うん、
もうこれもスパロボやってあちょっと見たくなったんだけど、
うん、
主人公がその8歳ぐらいの少年なんだよね、うん、ユータっていう、
うんうん、
でそいつがあの警視庁の警部になって、
うん、
その下にロボットの刑事、
うんうん、
ブレイブポリスと呼ばれる勇者警察がいるんだけど、
うん、
そのストーリー中で結構いろんなピンチになった時に、
うんうん、
ユータが諦めないんだよね、その、
うん、
8歳ぐらいの少年が、
うん、
何があっても絶対諦めちゃダメだって言って、で、
うん、
ブレイブポリスが分かりましたボスって言って、
うん、
あのユータにもらった勇気って戦いますみたいになるんだけど、
うん、
もうさおじさんとしてはさそんな8歳ぐらいのさ少年にそんなこと言われたらもう頑張るしかないじゃんっていう、
そうだよ、
もう結構ね、うん、そのストーリー中であのもうダメだみたいになんかみんなアムロとかなってる時に、
うん、
ユータがそういう感じでこう力づけるんだよね、
ほうほうほう、
だからあこれすげえいいなと思って、
うん、
だ結構ユータっていうかそのジェイ・デッカーの話とレイアースの話とグリッドマンぐらいがメインなんだよね、なんか。
へえ。
いやもちろんガンダム、あと V ガンダムか、
う
ん、
はいはい、
アムロとかいるんだけど、
うん、
別にあの基本的にそんな、なんていうかそのメインのアムロ当番の話以外はそんな出てこないからさ、
うんうん、
結構ジェイ・デッカー、レイアース、V ガンダム、グリッドマン、あとマジェスティックプリンスっていうその長ロボットアニメの、
うん、
その辺が結構メインで、あそういう話だったんだと思って、
おうおう、
ジェイ・デッカーも見たくなりましたね。
お
でなんかジェイ・デッカーがそのまあ心を持ってんだよね、その AI が、
はいはい、
でもうあの敵のやつに洗脳されてさ、敵側にジェイ・デッカーが行っちゃって、
うん
でもユータがそのジェイデッその悪に洗脳される前にジェイデッカーにプレゼントしたいものがあるんだって言って、その自分とジェイデッカーの絵を描いてるよね、手書きの、これ渡そうと思ってたのにみたいなってさ、でその絵を見てジェイデッカーがこの思い出して、
ほうほう、
そうだ私はあのブレイブポリスなんだって言ってまた正義の方に来るとかさ、
おお、
こんな絵見せられたら絶対泣くだろうっていうお父さんの気持ちだよね、
うん、
うん、だからねなんかねもうやっぱおっさんになってるからね、
そうね
その辺の感じ方がもうやべえなと思って、
そうよ、お
いやこんなまっすぐなね少年に言われたら頑張るざるを得ない、
ね、得ないねやっぱ、
うん、
お
お、ということで非常に楽しめましたね。
ああ、まあ、もう、あれ、男の子のやつでやるの、もう一回主人公変えて。
ああ、
それはもういいかな。そう
だな、思ったんだけど、
うん、
あの、新女神転生5を今日買ったので、
ああ、
ちょっとそちらをやろうかな。
そっちか。
うん。また一気にこう、ダークな。
ほんとだ。
うん。こっちはね、こっちでいつも通り、最初東京でなんか学生生活を送ってたんだけど、
うんうん。
なんか急に帰りに、 トンネルみたいなとこでなんか地震みたいのが起きて、
はいはいはい、
気づいたらなんか東京なんだけど、
はい、
もうボロボロになってて、あの東京が、う
ん、はいはいはい、はい、
でなんか魔界みたいになってて、
うん、
でいきなり悪魔に襲われて、
うん、
でなんか助けに来た謎の何なんだろうな、あれなんかロボットみたいな感じのやつと合体して、うん、それで悪魔と戦うことになるっていう、いつも通りのメガテンの展開で、
うんうん、
とりあえず東京タワーを目指すって言われて今東京タワーに向かってんだけどなんか砂漠みたいな、砂漠化した東京で東京タワーを目指して
る。おお、なんかゆりの刺繍の入った学ランみたいな。
あ、そう学校のあの制服がね、
制服これなの、
うん、
うおー、
いやーもう、あ、いつも通りだなって、いつも通り東京壊れてんなっていう
ね、えすごい砂漠になっちゃったの、
いきなり、いやーいつも通りだわと思って、
お
ー、なんでちょっと
別やってい
ってますけどね、
これが怒っているゲームなんだな、
うん、あのね、まあただ一番フォーファイナル、さっきのダンザのやつのが、あの時も一回言われたんだよね、そのクリシュナの件で。
ああ、
そのフォーファイナルはクリシュナが結構出てくるんだけど、
うん、
どのルートで行っても最後殺されちゃうのって、クリシュナが、あの、最後にその主人公たちに結局倒されちゃうんで、
うんうん、
なのでね、やっぱ不満はあるだろうなっていう。
はいはいはいはい。
いや、ただね、そんなこと言ったらあれですよ、もうファミコン版の、
うん、
女神転生2、ナムコの時のやつ、
うんうん、
の時からもうキリスト教の神様なんてものすごいひどい扱いですからね。
うんうん。
その、女神転生2ファミコン版の最後に、初めて唯一神が出てきたんですよ。
うん、
まあ、それはやっぱあの倒されるルートがありますからね、
うんうん、
で新女神転生の1があって、2でもやっぱり唯一神が出てきて、
うん、
それはもうどのルートでも倒されるし、
うん、
あのね、そう、フォーファイナルがやっぱね、すっげえひどくて最後、
うんうん、その
キリスト教とかの神が出てくるんですよ、唯一神が。
うんうん、
で唯一神はそのさっきもちょっと言ったけど、他の、まあ、例えばヒンドゥー教とかそういう仏教とかの神々を全部悪魔にして邪教化してるんだよね、落としめてんだよね、
はいはい、
でそれによって自分が唯一神としての地位を保ってきたんだけど、
うんうん、
最後にそのシャアに引きつられた神殺しとかみんなが来て、
うん、
第一形態はすごい神々しい顔の神なんだけど、で倒した後にあの、
うん、
悪魔に貶められてしまって、
うん、
でこの私、神であるこの私をこんな悪魔に貶めるとはみたいなことを言って、すげえあのブチ切れ、逆切れしてるのに対して、シャアが、うん、シャアっていうかダグザが、ダグザが、
うん、
これまでお前が他の神々にやってきたことをそのままやられたというわけだなみたいな感じで、で。小僧、このろくでもない神にお前がとどめをさせて言って戦うんだけど、これ俺やりながらこれ大丈夫かなと思って、
うんうん、
キリスト教圏の人怒んないのかなって。怒
るよね。
そう今までの優越神はあの、うん、倒しはするけど、あの、
うんうん、
格好っていうか、その普通にでっかい顔が出てて、
ほいほい、
精神体の顔みたいな感じなのは変わらなかったんだよね、
うんうん、
倒すことはできても、
うん、
ただフォーファイナルのその第二形態はもうやばいぐらい悪魔になっちゃってるのね、
うんうん、
でキリスト教だとあのヤギっていうのは、
あ、
悪い邪悪なものの象徴だし、
うんうん、
ヘビもあのリンゴをさ、
あ、
イブに騙して食わし、ね、アダムという意味に騙して食わしたからやっぱ邪悪な存在なんだけど、
うん、
そういうキリスト教圏の邪悪のやつが全部合体したみたいな感じのやつになっちゃってて、うわ、これ大丈夫なのかなって俺、プレイしながら、もうワクワクしながら、やべえ、これキリスト教の人たちに見られたら大丈夫かなとかすげえ思ってたんだよね。
うん。
っていうのがあったので、うん、だから、ヒンドゥー教徒の人も、まあ、気持ちわかるけど、
うん、
キリスト教の神もっとひどいこと、
そうね、
もう何十年もね、あの、ファミコン版の女神転生2の時からやられてるから、
うん、
ちょっと我慢したら、
我慢
ちょっと思ったりする。いや、マジでね、俺は全部メガテンやってきたけど、
はいはい。
4ファイナルの、あの、最後の優越心の第二形態は、やばいと思った、俺も、さすがに。これはダメでしょうって、ヤギとかエビとか。
なるほどね。
うん、だから、まあ、5はどうかわかんないですけど、
うん。
だクリシュナまだいい方だよ、4ファイナルの。
はいはい、はい。
そこまでじゃないから、あの、
うん。
最後、神々同士の戦いだと、とどめをさせないから、
うん、
人間が神殺しになれっていう話なんだけど、
うんうん、
クリシュナを最後、将門からもらった刀で切って、とどめが刺されるだけだから、
うんうん、
あ、で、まあ一応その後また封印されちゃったのかな、確か。
うん、
なので、まあ別に、よくはないけど、
うん、
そう、キリスト教の神よりは全然マシ。いや、でも、4ファイナルはね、やってほしいんだよね、いろんな人に。そうだ、本当に、その、クリシュナがさ、ヒンドゥー教の神がどんな扱いされてんのかとかさ。
はいはいはい。
結構かっこいいんだけどね、そのゲーム中のキャラデザとかは。
お
ー。キャラボイスは津田健次郎さんっていう、あの、遊戯王の、
はいはい。
新しい方のアニメの、海馬社長かな、
うん、はい。
あの、緑川さんじゃない、
うんうん。
版の社長ボイスで、なかなか面白い、あれなんですけどね。
はい。
で、今までは、その、神と悪魔っていう、その、唯一神とルシファーの戦いでしかなかったんだけど、そこに第三勢力で、うん、クリシュナたちが来るという。
お
ー。で、クリシュナたちは人類を、彼らは彼らで救済するって言ってて、
うん、
その、今のキリスト教の唯一神が作った宇宙を破壊して、
うん、
別の宇宙で今、君たちの魂を僕は救済するって言うんだよね。
うんうん、
そうすれば、そんな、キリスト教の神が決めたような不自由な法に縛られる必要はないから、みたいなことを言って。
うん、
じゃあその、具体的に別の宇宙に行くっていうのはどうするのって聞いたら、
うん、
うん、君たちが持っている、その、唯一神が作った肉の器から魂だけ取り出して、魂を別の宇宙に移すんだって言って、うん、っていうことはつまり死ぬってこと、うん、そういうことだね、みたいな。おいおいって、お前救済するとか言いながら全員一回死ぬんかい、みたいな。
おうおう。
っていうので、主人公たちがブチギレて、
うん、
いや、そうだけど、魂は、僕と一体化するからいいじゃんみたいなこと言って、いやそんなことは絶対許せないって戦うことになるっていう
ね。うんうんうん、
まあだから結局どうやっても神々は人間たちを滅ぼそうとしているんだけど、
うんうん、
クリシュナはそれが救済なんだ僕のって言ってんだよね。
うんうん、
その法の神、いえキリスト教の神に縛られて生きるよりは、その悩み苦しんで生きるのは辛いだろうから、
うん、
その法の支配を逃れて、僕と一体化して、魂を別の宇宙に行って幸せに暮らすんだ。これが僕の救済なんだって言ってんだけど、主人公たちは、うん、だってそれ一回死ぬってことでしょ。うん、そうなんだけど、みたいな。いや、それは受け入れられないな、っていう。いや、そうか、でも僕は諦めない。絶対に、絶対に、絶対に君たちを僕は救済するんだって、津田健次郎ボイスでねっとり言ってくれる。
津田健次郎ボイス。
いや、最高。俺大好きだろ、フォー、ファイナルのクリシュナ。
あー。
でも、多分見てないね、文句言ってた人はね。
そうね。
うん。多分ね、津田健次郎ボイスのクリシュナ見たら、これいいかもって思うかもしれないね、もしかし
たら。4からやった方がいいんだよね。
いや、だからね、4はね、結構システム的に結構しんどいので。
ああ、ファイナルだけでもわかる。
あ、全然わかる。うん。ま
あ、
もちろん4からやった方が、
うん、
感動は大きいんだけれども、
はいはいはい。
ただ、ぶっちゃけ4をやんなくても、
うん、
4ファイナルだけでも大丈夫。
ああ。
なのでやってほしいなっていうね、
いやそんなさ、いろんな戦いがある中さ、
うん、
まあこれが配信される頃はさ、もう配信が終わってるんだけど、
うん、
毎週金曜日の21時からいつだってバクってマウスって、うん、まあキッドも出てもらったね、はいはいはい、生配信でやらせてもらってるんですけれども、
うん、
それでとうとう、夢のドリームマッチをすることになり、
ほうほう、
多分誰も傷つかないあの平和なドリームマッチで、
うん、
猫対ラーメンっていうのもやろうっていう。
ほう。
それはですね、まあ、ずっとこう数字が伸び悩んでまして、
うんうん、
なんかみんなが好きなものってなんだろうなっていう話をしてて、二郎なんかラーメンとやっぱ猫なんですかねみたいな、
うんうんうん、
でまあラーメン二郎系食べたことないし、なんか二郎系に初めて行くとか、なんか、まあ、作るとか、作りながらなんか階段するとか、二郎系のラーメンをさ、
うんうん、
とかこういろいろあって、じゃあもう、猫とラーメン戦わせますかみたいな。
おぉ。
そうなんですよ。やっぱ猫とラーメンはみんな大好きなんで、
うん、
で、そこで、あの、皆様から、今ね、
うん、
猫とラーメンの写真を募集してるんですよ。ほうほうほうほう。これ配信してる時はもう終わってますけど、
あそうなんだ、ね、
もう決着がついてるんですけど、
うん、
でまあなるべく多く集めたくて、もしたくさん集まったらこう猫軍とラーメン軍に分かれて、
うん、
まあ先方時報みたいな感じでこう戦っていって、まあ、どっちがいいかっていう、
うんうん、
まあ、そのジャッジは私なんですけど
。
それもう私はあの猫とラーメンは、なんとも奇跡的に好き度が一緒なんで。もう、どっちも一緒なんで。
うん、
多分、私しかいないんですよ、もう。そんなちょうど真ん中の人間って私しか多分いないのかなって。ね、そう。どっちも平等に見るんで。
うん、
だから、そう、先方の猫が来て、でまあ、なるほどなるほど、虎猫か、と。
うんうんうん、
そう、あの野良猫かな、ちょっと目が鋭いですねみたいな、まあどんなお写真が来るか分からないんですけど、まあそこに一言何か添えられていたらそれも紹介しますし、
うん、
それも加味してついこのラーメンをこう紹介して、それのこうまたこう感想を言ったりとかね、
はいはい、
してどっちの方が良かったかっていう、これだったら誰も傷つかず、
うん、
そしてみんながあの好きなラーメンも猫も見れるから、うん、これだって、まあ、あの夜の会議でなりましたね。
なるほど。
そうなんですよ。
じゃあそれはちょっと、うん、まあ配信、これが配信される頃にはもう終わってますけど、
そうそう、
アーカイブとかあるんですかね。
そうなんです、アーカイブはずっと残りますので。
あ、なるほど、なるほど。じゃあぜひ皆様、
そう、今絶対気になったと思うんで、
うんうんうん、見ていただいて。
そうなんですよ、
はい、感想
の
ですね、
はあ、これでもう、ね、数字が伸びなかったもんね、猫とラーメン出しちゃったらどうしたらいいのかも、うんうん、わかんないんで、まあ、次これやってっていう。
なるほど。
これも人気ありますよっていうのがあれば、
うんうん、そうですね、う
ん、言っていただければね、ちょっとあの会議に出しますんで、
はい、
はい、
お願いいたします。
ということで、
はい、というところで用時間になりましたので、うん、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ